テスト本番に強くなる30の方法。その1。試験当日の朝食はいつもと同じ食事メニューにする。ついにこの日がやってきた。学期末試験、模擬試験、大学入試本番。やはり試験日というのは緊張します。これまで勉強を積み重ねてきた成果を発揮する日ですね。そんな試験当日の朝は朝食にも力を入れることがあります。絶対に試験を成功させたい気持ちがゆえに食事にも力を入れてしまうところです。試験で 100% 以上の力を発揮したいからと、ついいつも良い食事の量が多めになるでしょう。また少しでも頭の回転が良くなるようにと思い、朝食をいつもとは違ったメニューにグレードアップすることがあります。脳のエネルギー源であるブドウ糖ですから、ブドウ糖が多く含まれたメニューにします。食事を切り替えることでわずかに影響することもあるでしょう。しかし、できることなら普段から食べられている食事をお勧めします。いえ、試験日だからこそいつも通りの食事の方がいい。試験当日というのは緊張感が強くなります。緊張のため消化の力が弱くなっているため、普段と違う朝食メニューに変更するとお腹を崩してしまう可能性があるからです。普段よりたくさん食べたり、食べられていないものを急に食べたりすると、いや、腸が驚いたり腹痛につながります。試験中にお腹が痛くて解ける問題が解けなかったというのでは話になりませんね。だからこそ試験当日の朝は普段通りの食事メニューにしましょう。いつもと変わらない朝食でいつも通りの力を発揮するのです。試験当日の朝はいつも通りの朝食メニューにする。テスト本番に強くなる30の方法。その2。問題用紙が配られている間に大きな深呼吸を。試験官が問題用紙を配っている間にあなたは何をしていますか？何をするって特に何もしようがない。そう思い、ぼっとする人がほとんどでしょう。試験官が試験用紙を配っているわずか数十秒の間とはいえ、実はやることがあります。大きな深呼吸という儀式です。これには大きな意味が2つあります。1. 脳に十分な酸素を供給するため。2. 落ち着きを取り戻すため。1つ目の理由は脳に十分な酸素を供給するためです。これから試験問題を取り組むにあたって、まず脳に十分な酸素を供給しておく必要があります。試験中は集中するため脳でたくさんの酸素が必要です。しかし一方で集中しているときは呼吸が浅くなりがちです。せめて試験寸前の問題用紙を配られている間に大きな深呼吸をしましょう。脳の働きが良くなり良いスタートを切ることができるようになります。2つ目の理由は落ち着きを取り戻すためです。試験中に焦りながら問題を解いているとうっかりミスをする可能性が高くなります。うっかりミスを防ぎ落ち着いて問題を解くことができるよう問題用紙が配られている間に大きな深呼吸をしましょう。試験の流れを左右する小さな儀式なのです。問題用紙が配られている間大きな深呼吸をする。テスト本番に強くなる30の方法。その3。テスト本番は新品の文房具は使わない。遠足の前日に明日はどの靴を履こうかと思い靴箱を眺めました。まだ買ってから一度も履いたことのない新品の靴がちょうどあったのでそれを履こうと思いました。遠足では長時間長距離を歩くことになるので新しい靴の方がいいだろうと思いました。遠足当日は新品の靴を履いてワクワクしながら出かけましたが結果は大失敗でした。初めて履く靴は足に馴染んでいないため靴ずれしてしまい足を痛めてしまいました。足の皮が抜けて出血してしまい遠足を楽しむより足の状態が気になって仕方ありませんでした。遠足のために新品の靴を履きましたが台無しになってしまいました。大事な遠足の日こそ普段から履き慣れている靴を履くのが一番です。皆さんも同じような経験があるのではないでしょうか。テスト本番でも同じ話です。テストの時に限って新品を使う人がいます。新品の鉛筆や新品の消しゴムです。新しいものを使えばスムーズに書いたり消したりできてテストも調子が出そうな気がします。しかしそういう気がするだけです。実際にテスト本番で新品を使うと調子が思うように出ない場合が多い。新品というのはまだ実績がないということです。新しい鉛筆を使おうと思ったらいつもより字が薄くて余分な力を指に入れてしまうことがあります。新しいシャーペンを使おうと思ったら不良品だったという笑えない話もあります。初めて使う消しゴムは思ったより字が消えにくくて苦労することもあるでしょう。こすると時に力が入りすぎて答案用紙を破いてしまうかもしれません。大切なテストの時ほど使い慣れている鉛筆と使い慣れている消しゴムです。いつも使っているからこそ鉛筆や消しゴムに余計な注意を払うことなくテストそのものに集中しやすくなるのです。テスト本番の時こそ使い古した鉛筆と消しゴムを使う。テスト本番に強くなる30の方法。その4。問題に取り組む前に試験全体の把握から始めること。山は全体が見えるから登るときに安心します。いきなり山を登り始めようとするとどんな山でどれだけの高さがありどんな道が待ち受けているのかわかりません。登山前には大まかでいいので山全体を知ることです。心理的に安心を得るだけでなく登るときの具体的な対策を立てられるようになります。試験もいわば山です。始まるやいなやいきなり問題を解き始めるのではありません。試験が始まって最初の数分間は試験全体を眺める時間に使いましょう。試験全体を把握から始めます。これがあるかないかで試験の流れを大きく左右します。わずか1分ほどの眺める作業が大きな余裕を生み出します。きちんと問題文を一字一句読む必要はなく、大体どのような問題がどのあたりにあるのかを把握するだけで OK です。問題の様子を大まかに確認し、テストの形式を確認し、全体を頭に入れておきます。その全体像があると安心感が得られます。全体の構成や問題の配置が分かると試験の進め方を具体的に想像できるようになります。もし難しそうな問題が最初にあればスキップすればいい。得意な問題から先に始めても構いません。選択問題を優先させることもできるでしょう。それができるのは全体を把握できているからこそです。いきなり問題を解き始めるのではなく、まず試験全体の把握をしてから問題を取り組む。テスト本番に強くなる30の方法。その後、集中力には一長一短がある。私は数学のテスト中、不思議な体験をしたことがあります。難しい問題に行き詰まって途方に暮れていました。どんな公式を使ってどう進めていいのか分からず、悶々としていました。頭から湯気が出ていたかもしれません。ダメだ。全然分からない。いくら考えても分からず頭が疲れたので、何の気なしに行くと窓の外の風景を眺めました。今日は天気がいいな。鳥が飛んでいる。空気が澄んで遠くまで見えるぞ。もう無理だと諦め、半ばテストをサボっていました。しばらく経ってから問題を見直すと、奇妙な出来事に遭遇しました。さっきまでいくら考えても分からなかった問題の解き方がパッと思い浮かびました。次の瞬間、すらすら問題を解いている自分がいました。なぜこうしたことが起こるのでしょうか。テストに集中しすぎているために起こる例外です。テスト中は問題に集中します。集中とは一点を見つめることです。一点に集中するからこそ問題を解く力も最大限に発揮できますが、逆のケースもあります。一点に集中するからこそ視野が狭くなり頭が硬くなることもあります。本来分かるはずの問題が分からなくなってしまいます。集中には一長一短があるということです。集中しているにもかかわらず行き詰まった時にはふと外の風景を眺めてぼっとすれば調子が変わります。脳をリフレッシュさせる効果があり緊張が緩みます。頭が柔らかくなったり視野が広くなったりして違った角度から考えられるようになり正解が思い浮かぶことがあります。そういう経験も実は何度もしたことがあります。あなたもぜひ試してみましょう。テスト中解けない問題に当たって途方に暮れた時ふと窓の外の風景を見てぼっとしましょう。もちろん必ず効果があるわけではありませんが突破口を見出す可能性はあります。その何でもないぼっとした時間に助けられることがあるのです。行き詰まった時窓の外の風景を眺める。テスト本番に強くなる30の方法。その6。確実に解ける問題から手をつけると調子が出る。試験開始。試験が始まってからあなたはどのような順番で問題を解き進めますか。おそらくほとんどの人は試験が始まるやいなや一番の問題から進めようとするはずです。第1問、第2問、第3問と順番通りに進めるのは別に不思議なことではありません。早く問題に取り掛かりたいし、少しでも時間の有効に使いたい気持ちもあるのでしょう。 しかし、いきなり1問目から取り掛かるのはよくありません。いきなり1問目から何問が待ち受けていることもあります。大学では受験生の柔軟な思考を確かめるため、わざとそうすることがあります。最初に難しい問題があると、いきなりつまずいてしまい、調子が狂ってしまいます。1問目の難問に時間と体力を使ってしまうと、焦りを助長してしまいます。焦ったがために平凡なミスをしたり、読み飛ばしてしまったりする可能性も出てきます。さあ、これが分かれば、まず試験が始まって最初にすることが分かりますね。もっとも簡単な問題から順に手をつける進め方がベストです。気持ちを楽にさせる効果があるからです。まず1問確実に解いてください。できた。という達成感と心の余裕を作るためです。1問解ければ調子が出始めます。テストの雰囲気を見たときに簡単そうな問題は大体見当がつくはずです。簡単そうな問題が3つ目にあれば3つ目から始めましょう。試験問題を1から順に進めなければいけないというルールはありません。場合によってはいきなり最後の問題から始めても結構です。確実に解ける問題を解いたとき小さな達成感が生まれます。その気持ちの余裕は大事です。心を落ち着かせ調子も上がってきます。確実に解ける最も簡単な問題から取り組むことで気分が乗って調子が出始めるのです。問題順ではなく確実に解ける問題から始める。テスト本番に強くなる30の方法。その7。数学の試験中は消しゴムを使わない。二重線で消す。山で遭難した人が山から抜け出せないのは同じところを何度もぐるぐると歩き回っているからです。まっすぐ進んでいるつもりなのに自然と道筋が傾いて、おや、さっき通った道ではないかということになります。焦ってしまうと体力を消耗してしまい、あれあれ、また同じ道だ。どうなっているんだとなります。まっすぐ進んでいるつもりでもぐるぐると同じところを回り、いつまでも山から抜け出せません。これが遭難するパターンです。自分は山に登らないから大丈夫。おや、のんきなことを言っている場合ではありません。遭難するのは登山中だけとは限りません。数学の試験中にも遭難することがあります。数学問題の解答形式といえば大きく与えられた余白に解答を書く形式です。問題文はたったの数行なのに解答を書く余白は1ページ丸ごとという場合も少なくありません。問題文よりはるかに大きな余白に違和感を覚える人も多いことでしょう。マス目を埋める形式もありますが、大学受験では稀です。ほとんどの大学では与えられた大きな白紙に計算式を書いて答えを記述していく形式が中心ですね。この形式の場合、一つアドバイスがあります。消しゴムをあえて使わないことをお勧めします。完璧主義の人はゴジラ筋もなく読みやすくて綺麗な解答を作りたがろうとします。実は汚い方が点は取りやすい。間違えた計算プロセスを残すためです。もし消しゴムで消してしまうとどうなるでしょうか。間違えたプロセスが完全に消えます。消してしまうと間違えたプロセスが見えなくなり頭が混乱します。別の方法で解いているつもりでもさっきと同じ失敗を繰り返してしまう可能性があります。どんなやり方をどれだけ試したのかも消しゴムで消してしまうと消えます。山の遭難と同じで前に進んだつもりが同じところをぐるぐると回っていただけということにもなりかねません。その結果、回答に行き着くまでに時間がかかったり、場合によってはたどり着けなかったりします。だからこそ数学の試験では消しゴムは不要です。あえてプロセスを残します。計算式を間違えたなら二重線を引っ張って消しましょう。頭の中を整理しやすくするため間違えたところを残します。そうすると頭の中を整理しやすくなり同じ失敗をすることはないはずです。また間違えたプロセスを残すことで部分点がもらえる可能性が出てきます。採点者が回答者の考えた計算の様子を伺いし、試行錯誤のプロセスが見れば部分点をもらえる可能性があるのです。数学問題では間違えたプロセスを残す。テスト本番に強くなる30の方法。その8。綺麗な字を書くことに神経質になりすぎない。中学生の頃同じクラスにクミちゃんという女の子がいました。クミちゃんはクラスで最も成績のいい学生の一人でした。席替えをした時、ちょうど私の隣の席に座ることになりました。ある日クミちゃんはテストでまた100点に近い点を取りました。すごいなと思ってテストを見せてもらって驚きが切れました。あまりの字の汚さです。字が汚いです。クミちゃんは丸顔で栗色のサラサラロングヘアで可愛い顔をしています。可愛い顔をしているのに字は汚いというギャップがあまりに印象的で度肝を抜かれました。ただし汚い字ではありますが読める文字にはなっています。汚い字だけどきちんと問題に正解していて丸印ばかりが並んでいます。ハッとしました。クミちゃんの頭の良さを発見しました。回答を書いている時間の短さです。書いている時間なんて人によってそれほど大差ないと思います。しかし思うだけで実は大差があります。例えばおはようございますという気分を書くだけでも5秒で書ける人もいれば20秒かけて書く人もいます。この違いは大きいですね。ではなぜこれほど書く時間に差ができるのでしょうか。それは綺麗な字を書くことに神経質になりすぎているからです。私は当時綺麗な字を書こうと神経質になっていました。綺麗な字を書けば採点者の印象が良くなり、なんとなく点も上がるような気がしたからです。これがいけなかった。もちろん綺麗な字を指定しているわけではありません。見栄えもいいし採点者の心象も良くなるでしょう。しかし綺麗な字を書こうと神経質になりすぎていると時間を取られます。勉強時間が長いにもかかわらず進んでいないということになります。書道は綺麗な字を書こうとするため1文字書くのに時間がかかります。指に余分な力が入るためでは疲れやすくなりますし時間もかかります。綺麗な字をあまりに意識しすぎているとテストの回答もゆっくりになり時間を取られすぎてしまいます。書くのに時間をかけすぎてタイムオーバーということもあります。頭のいい人はじっくり問題を考えた後回答をさっと書きます。もちろん最低限読める字を書く必要はありますが綺麗すぎる必要はありません。時間をかけて綺麗な字を書くのではなく素早く読める字を書くことが大切です。読める字になっていれば字が汚くても必ず正解になります。しかし綺麗な字でも間違った回答なら罰になるのです。綺麗な字を書こうと神経質になりすぎないようにする。テスト本番に強くなる30の方法。その9。試験中に継続できるだけの集中力を普段から養っておく。サッカー選手がすごいのは試合中ずっと走り続けていることです。試合中ボールに向かって走るだけのスタミナはさすがです。サッカーとは走り続ける試合ですから、プロのサッカー選手にもそれだけのスタミナが求められます。スタミナが先に切れたチームが負けます。スタミナが切れて走りに限りが見え始めた途端、攻撃力も守備力も弱くなるからです。点が決まるかどうかのポイントはそこです。最低限試合中を維持できる豊富なスタミナは選手としての大前提です。受験生でも同じです。テスト中問題に向かって回答し続けるだけの集中力が必要です。試験中に集中力が切れてしまうと頭の回転が急に鈍くなります。頭がぼっとしたりクラクラしたりし始めると普段は分かる問題が分からなくなり、凡ミスをしてしまうことになります。集中力があってこそ学力が十分に発揮できます。大切なことは試験中に切れない程度の集中力を普段から養っておくことです。そのために必要なことは普段の勉強時間を工夫することです。できるだけ試験時間と同じくらいに設定しておきましょう。もし試験が90分間なら普段の1セットの勉強時間も90分にしておきます。試験と同じ時間の間普段の勉強でも集中が継続できれば本番でもうまくいきます。もちろんいきなり長時間の集中が難しければ短い時間から始めていきましょう。30分くらいから始め45分60分というようにステップアップします。慣れていくにつれて次第に勉強時間も長くします。最終的には試験と同じ時間に1セットの勉強をしておくようにしましょう。試験中くらいは切れない程度の集中力を普段から養い、本番でも維持できるだけの集中力を普段から鍛えておくのです。1セットの勉強時間は試験と同じ程度に設定する。テスト本番に強くなる30の方法。その10。模擬試験を受けた直後こそ復習のベストタイミング。模擬試験は長時間に及ぶものがほとんどです。1科目のテストだけでも大変な集中力を使うというのに1日に複数の教科を受けることになります。模擬試験が終わった頃には体力も集中力もかなり使い果たしていることでしょう。模擬試験を受けた後は疲れてぼーっとします。 ここからが正念場です。通常、模擬試験を受け終わった後は、わかりやすい解説付きの回答がすぐ配られます。なぜすぐ配るのか考えたことがあるでしょうか。受験生にすぐ見直しをしてもらいたいからです。ヘトヘトに疲れて回答を見たり、答え合わせをしたりする元気がないかもしれませんが、もう一踏ん張りです。実は、模擬試験を受けた直後こそ、復習のベストタイミングです。試験を受けた直後ですから、試験の内容をしっかり覚えているはずです。一生懸命に考えた問題の答えが合っているのか気になるでしょう。そうした気持ちが熱いうちに見直しをしておくべきです。模擬試験を受けた直後に復習すると頭に入ります。どうしても事情があってすぐ復習できない場合でも3日以内を心がけましょう。あまり先延ばしにしてしまうと受けたテストの内容や気持ちが薄れてしまい復習効果も薄れてしまいます。疲れて休みたいところですがもう一踏ん張りです。模擬試験後の本当の休憩は模擬試験の復習が終わってからにしましょう。模擬試験を受けた直後に復習する。テスト本番に強くなる30の方法。その11。4択問題で最も正答率が高いのは3番目である。私は学生時代試験問題の中で全くわからない4択問題があればいつもある決まったルールを実行していました。わからない問題は3番目を選ぶというルールです。もちろん正解がわかる問題ならその選択肢をマークします。これはさすがにないだろうと思う項目は先に消して消去法で正解を導くこともあります。しかし問題が難しすぎて4つの選択肢のうち全く見当がつかない問題が出題されることもあります。わからないものはいくら考えてもわかりません。そういう時私はいつも3番目を選ぶというルールを実行していました。そういうルールをあらかじめ作っていました。なぜそうするのかお分かりでしょうか。問題を解くのは人間ですが問題を作るのも人間です。人間ですから正解の配置にも人間の心理が影響します。ある統計によると4択問題のうち最も正解率が高いのは3番目である場合が多いそうです。試験を作る側としてはやはりいきなり最初に答えを配置するのは抵抗の心理が働きます。まあ3番目くらいでいいだろうということで3番目に答えが来ることが多いそうです。コンピューターで無作為に選ぶ場合は均等になるでしょうが、作るのが人間である場合、無意識のうちに偏りも出ます。もちろん一般的という程度です。問題作成者の性格や気分にもよって変わります。1番目が正解であったり、2番目や3番目が正解であったりする場合もあります。しかし、やはり問題を作るのも人間ですから、人間心理も影響するはずです。完全にわからない問題が出たときは、そうした人間心理の裏をついて選択肢を選ぶのも悪くない方法です。完全にわからない4択問題が出たときは、3番目を選ぶ。テスト本番に強くなる30の方法。その12、わからない問題にいつまでも執着しない。試験問題の中で全然わからない問題が出てきた。そんなときあなたならどうしていますか。わからない問題ですから、基本的にどうしても構いません。4択問題の場合は3番目を選ぶというルールをあらかじめ決めておくのもいいでしょう。鉛筆を転がして選ぶ方法も時には有効です。直感を信じて最初にピンと感じた選択肢を選ぶというのもいいでしょう。完全にわからない問題が出たときどうするかをあらかじめ考えておくことです。なぜそうするのか。わからない問題に無駄な時間を費やさないためです。自分の学力が足りず考えてもわからない問題はわからないときにはこうすると自分ルールを作っておくことが大切です。わからない問題に無駄な時間を使うことを防げます。自分のルールを信じていれば見切るときも精神的に楽になります。節約できた時間は解ける問題に回して確実に点を取るようにします。わからない問題はさっさと見切りをつける一方で、わかる問題こそ時間をかけて確実に回答していくことです。わからない問題に無駄に時間を使いすぎてしまったため時間切れになったという事態だけは避けたい。笑えるに笑えませんね。そうならないためにわからない問題はさっと諦め、わかる問題に進むという見切りの速さが大切です。わからない問題が出た時にどうするかをあらかじめ考えておく。テスト本番に強くなる30の方法。その13。本番のテストでは全ての試験が終了するまで友人と答え合わせをしない。学期末試験や模擬試験では1日にいくつも試験を受けるのが通例です。朝から夜までずっと試験ばかりという日さえあります。試験が終わった直後よく見かける光景があります。テスト難しかったね。最初の問題の答え何にした？友人との答え合わせです。やはり問題を解き終わった後は正解が気になり、休み時間に友人と答え合わせをしたくなります。一生懸命に試験勉強をしたテストほど気持ちが高ぶって答えが気になります。しかし、一日にいくつもの教科の試験を受ける場合、一連の試験が全て終了するまで答え合わせはしない方がいい。間違っていれば精神的に動揺し、次の試験に影響を及ぼすからです。悪い結果はなぜか長く引きずります。動揺や不安が広がると次の試験に集中しにくくなります。出来が悪いかもしれない。どうしよう。どうしようと思ってもどうしようもありません。今さら転校しようがないです。それより気持ちをさっと切り替えることです。受け終わった試験のことは忘れ、数十分後に受ける次の試験に向けて気持ちを集中させましょう。休み時間のうちに少しでも試験勉強すれば間に合うことが何か見つかるかもしれません。休み時間に友人との答え合わせをするくらいなら次の試験の勉強をする方がよほど有益です。友人と試験のことで話し合ったり答え合わせをしたりするのは一連の試験のすべて受け終わってからです。教科書を開いて気になる問題の答えを確認してもいいでしょう。模擬試験の場合は試験後すぐ回答が配られるはずですから、そのまま復習もスムーズにできるはずです。そのタイミングで間違いに気づき動揺する分にはいい効果を生み出します。知識の穴が見つかった。本試験までに埋めるべき穴を見つけ勉強へのやる気へと変えましょう。その勢いで復習するのです。試験後の休み時間は友人と答え合わせではなく次の試験勉強をする。テスト本番に強くなる30の方法。その14。試験の結果が悪い理由を睡眠不足のせいにしない。よく寝られなくて睡眠不足だった。試験が悪いのはそのせいだ。緊張して夜は寝られなかった。本番は睡眠不足で頭が回らなかった。試験ができなかった言い訳を睡眠不足のせいにする人がいます。試験前は強い緊張が伴い十分な睡眠が取れない場合があります。寝ようと思って逆に寝られなくなったという経験をした人も多いはずです。しかし睡眠不足と結果の良し悪しは別問題です。関係ありません。眠れないほど緊張するなら試験中も緊張で頭が冴えるはずです。どんなに睡眠不足でも試験中は頭が冴えます。徹夜で試験勉強した人が眠くてテスト中に眠ってしまったという話は聞いたことがありません。徹夜で勉強した人も睡眠不足ですが、試験前の緊張で頭が冴えています。眠れないほど緊張しているなら試験中も緊張して眠気は飛んでいきます。その人は自分が勉強不足ということを認めたくないので睡眠不足を原因にして逃げようとしているだけです。どんなに試験前に睡眠不足になっても大きな問題にはなりません。緊張が伴う試験中はどんなに眠くても頭が冴えるのです。試験ができなかった言い訳を睡眠不足のせいにしないようにする。テスト本番に強くなる30の方法。その15。問題を解き始める前の大きな問題がある。学生時代、答案用紙に名前を書き忘れている人がいました。問題はきちんと回答できているのに名前だけ書き忘れている状態です。それも一度や二度に限らずそうした光景を目にしました。各言う私も実は何度かあります。優しい先生だったので0点にはならずに済みましたが、ヒヤッとした経験でした。先生はひどく怒っていました。もしこれが入試試験なら笑えません。確実に0点です。自分にも経験があるので名前を書き忘れる心理はよくわかります。早く問題を解き始めたいという気持ちが強いあまり注意が問題に向いてしまいます。問題文のところだけ注意が向き名前を書く欄が視界に入っていません。笑ってしまいますが切実な悩みでした。私がこれを克服した方法は簡単な方法でした。空欄になっているところは全て埋めるという意識に変えればいい。その後名前を飛ばしてしまうことは完全になくなりました。たわいない方法ですが効果があります。答案用紙の全体を見渡したとき近くで空欄になっているところがあると気づけます。テストを解き終わって全体の見直しをしているときに実は名前を書き忘れていたことも気づけるのです。 空欄になっているところは全て埋めるという意識を持つ。テスト本番に強くなる30の方法。その16。部分点が取れる問題でした割はなきで合否が決まることもある。部分点がもらえる問題形式があります。国語、数学、歴史など記述形式で回答する場合によく見られます。主人公がなぜ家に戻ったのか心情を述べよ。演習率が3以上であることを証明せよ。豊臣秀吉が太閤検地を実施した理由を述べよ。回答の記述がどれだけ正しく詳細まで書かれているかによってもらえる点数が決まります。完全な正答ではないが初歩的な理解はできていると採点者が感じたときある程度点がもらえます。これは大切なことです。わからなくてもわからない何に悪がきをすることです。本当は見当のつかない問題でももしかしたらと思って書いた内容で部分点がもらえることは十分に考えられます。できるだけ長い文章を書いてもう少しで回答できるという素振りを見せるのも実力のうちです。悪がきによってもらえた部分点で合否が決まることもあるのです。部分点がもらえる問題で悪がきをする。テスト本番に強くなる30の方法。その17。見直し時間は解ける問題が確実に回答できているかを確かめる。試験全体を解き終えて時間がわずかに残っていることがあります。後回しにした問題を解いてとりあえず空欄は全て埋め、まだ時間が残っている場合です。試験全体を解き終えた後にすることといえば見直しですね。問題1から順番に見直しをしたいところですが、時に判断に困る場面があります。時間は残っているが問題全体を見直すほどの時間ではない場合です。時間配分で困ります。残り少ない見直し時間のどういうことを活用すべきか迷います。迷っている時間ですがもったいない。一つアドバイスがあります。解ける問題が確実に回答できているかを重点的に確認しましょう。自信がない問題を見直ししてもやはり自信がないのではっきりしません。それより確実に解ける問題でボンミスがないかを確かめる方がはるかに価値があります。当たり前にできる問題ほどうっかりとしたミスが多いです。問題文を誤解していないか、初歩的な計算で間違っていないか、漢字が間違っていないか、英単語のスペルが間違っていないか、読める字になっているか、基本的なところでミスをしていたばかりに回答が台無しになることがあります。わからない問題で点が取れないのはある程度諦めもつきます。しかし、わかる問題で間違っているのは悔しくてなりません。それで受験が失敗したら一生傷が残ります。解ける問題が確実に回答できていることを重点的に見直していきましょう。見直しは解ける問題が確実に回答できていることを見直す。テスト本番に強くなる30の方法。その18。問題用紙にどんどん書き込みをする人が試験でも高得点を得る。時々問題用紙に書き込みをしている人がいます。綺麗な状態で問題用紙を提出したいと考えているのでしょうが、試験では全く不要です。問題用紙は汚すものです。たくさん汚しましょう。問題を読んで回答しやすくなるような書き込みはためらわずどんどん書き込んでください。問題用紙にどれだけ書き込みがあっても減点されることはありません。複数の選択肢がある問題を読んでこれは違うだろうという問題から印をつけます。丸印や×印をつけて見やすくしましょう。気になる一文にはアンダーラインを入れて強調します。点線でもいいです。波線でも構いません。後から見直しをしようと思う問題には星マークをつけるなど工夫次第です。当然問題用紙が汚れますがこれでいい。大切なことは自分が回答しやすい状態を作ることです。問題用紙に書き込みをしないと後から読み直したり考え直したりする時間が発生してしまいます。もし問題用紙に書き込んではいけませんと言われても薄い字で書き込んで後から消しゴムで消せばいい。そのくらいの度胸がないといけません。問題用紙にどんどん書き込んで回答しやすくしましょう。問題用紙に書き込みを入れる。テスト本番に強くなる30の方法。その19。本試験では学力だけでなく慣れも反映される。アウトプットの練習をせよ。テストは本人の学力が反映されます。と言いたいところですが、実は違います。学力以外にもう一つ反映される要素があります。慣れです。いくら学力があっても試験の形式や雰囲気に慣れていないがために失敗するということはよくあります。一生懸命に練習したスポーツ選手が本番の緊張に負けて本来の力を発揮できなかった。よく聞く話ですね。大学入試や資格取得の試験でも同じで学力以外に慣れも得点につながります。過去問の解くと以下のようなメリットがあります。出題形式がわかる。出題される問題の傾向がわかる。本番試験さながらの緊張や雰囲気を味わえる。本番でスムーズに回答できるようになる。過去問を解かずにいきなり本試験に挑むと度肝を抜かれます。想定外の出題形式のため形式を把握したり回答方法で戸惑ったりなど無駄な時間を使うことがあります。慣れない雰囲気で緊張したり焦ったりすることもあるでしょう。思っていたのとは違う。そんなことがないようにあらかじめ形式や雰囲気に慣れておくことが必要です。インプットの練習ができればアウトプットの練習です。溜め込んだ知識を吐き出す練習をして慣れておきましょう。試験は学力だけでなく慣れによって左右されることがあります。大学入試の本試験前には必ず過去問を解くことをお勧めします。過去に3年分と言わず過去問を受けられるだけ受けておきましょう。20年分の過去問があれば20年分の過去問を受けておきます。大手予備校が主催している本番さながらの模擬試験があれば受けておくのもいいでしょう。その準備があれば本番ではスムーズに回答ができます。あらかじめ過去問や模擬試験を受けて慣れておく。テスト本番に強くなる30の方法。その20。テストの点数には運の力も含まれている。高校2年生の時の担任は米先生という英語を担当する男性教師でした。米先生はとても厳しい先生でした。怒る時には大きな声で隣の教室まで聞こえるような声で怒ります。しかし米先生が怒るシチュエーションは少し変わっていました。テストで悪い点を取った時ではありません。テストで悪い点を取った時は次から頑張れで終わります。米先生が本当に怒るのはテストの答案用紙に空白がある時でした。生徒の中には知らない問題は答えの書きようがないと思い空白のまま答案用紙を提出する人がいます。これを米先生はひどく嫌いました。運も実力のうち、そう断言していました。どんなにわからなくてもいいからとにかく空欄を埋めろ。テストの点数には運も含まれている。たとえたまたま偶然で正解したとしても米先生は運も実力のうちと言って許してくれます。空欄でテストを提出する生徒がいるたびに怒られます。米先生からの教えを受けて私の場合見当のつかない問題が出てもとにかく空欄は埋めるようになりました。適当でもいいし勘でもいい。空欄は確実にゼロですが何か書けば正解する可能性はあります。場合によっては部分点をもらえることもあるでしょう。たまたま正解でもいい。運も実力のうちなのです。どんなにわからない問題が出てもとにかく空白は埋めるようにする。テスト本番に強くなる30の方法。その21。空白を埋めるという行為は人間性を形成する基礎になる。テストではどんなにわからない問題が出題されても空欄は絶対に埋めることです。空欄のままでは点をもらえる可能性はゼロです。しかしわからなくてもいいから何か書けば点をもらえる可能性があります。運もテストの点数に反映されます。このわからないから空欄のままにするという行為には実はテストでスコアを得るだけでなくもう一つ深い意味があります。返事のできる人間性を形成するという重要な意味があります。テストでわからないから空欄のままにするという癖がついてしまうと人間関係では苦労します。誰かに話しかけられたとき知らないことは返事をしないという人間に育ってしまうからです。テストであれ人間関係であれ知らないことは放っておくという根底部分は同じです。人に話しかけられたとき内容がわからないから返事をしないのではトラブルになります。知らないから返事をしないのは無視と同じです。コミュニケーションが完全に中断され人間関係もうまくいくはずがありません。わからなければわからない何に返事があるはずです。知識不足でわかりませんでもいいですし教えてくださいという返事でもいいでしょう。会話のキャッチボールを継続することです。適当な返事でもいいからとにかく無視は避けることです。 これは重要です。道の会話が登場してもわからない何に何か返事をすればコミュニケーションが続くことでしょう。下手な会話でもいい。大切なことはとにかく返事はするという姿勢です。何でもいいから答えを得る習慣によって人間関係の上手い人として育っていくのです。知らない会話でも何か返事をする。テスト本番に強くなる30の方法。その22。試験前にはリズムは朝方に戻す。人によってはそもそも夜型の人もいることでしょう。夜の方が静かで正確にやっていると感じる人がいるのも確かです。塾のせいで夜型にならざるを得ない人もいることでしょう。試験日が近づいてくると知識不足を感じ始めるようになるため焦り、気づけば夜型になっていることもあります。自分の生活リズムに合わせた時間帯に勉強するのが一番です。普段は夜型でもいいですが、試験日が迫れば朝方に戻す工夫を忘れないでください。試験は日中に行われるからです。しかもほとんどの場合、午前の早い時間から始まります。夜型の人がいきなり朝早くにテストを受けようとしてもなかなかうまくいきません。生活リズムがずれてしまうと頭の回転が鈍くなり本来の力を発揮できなくなります。本当はうまくいくはずが寝ぼけていたのでうまくいかなかったのでは話になりません。準備を始める目安としては試験日1週間前からです。いつもより30分早く寝て、いつもより30分早く起きます。これを繰り返していけば1週間も余裕があれば生活リズムの調整ができることでしょう。大切なことは試験日にベストコンディションになるよう調整することなのです。普段は夜型の人でも試験日前には朝方に戻す。テスト本番に強くなる30の方法。その23。ティッシュとハンカチは必ず持参。今、ティッシュとハンカチを持っている人が少なくなっています。ポケットに入れるのは面倒という理由がほとんどです。しかし、どんなに面倒でも試験の日は必ず持参しましょう。心配事を一つでも減らすためです。些細なことですが、助けられます。トイレで手を拭くとき、ちょっとした汚れを拭き取るとき、くしゃみをしたときに出た鼻水、夏場にかいた汗を拭くとき、鼻をかむとき、突然道で転んで膝をすりむくこともあるでしょう。ハンカチやティッシュは万能です。お手洗いはもちろん体調不良から突然の事故まで幅広くカバーできます。おおむね初歩的な応急処置なら対応できることでしょう。小さなハンカチとティッシュですが振動は大きく減ります。試験の宿題は試験のことだけ集中するためにハンカチとティッシュは必ず持参しましょう。邪魔になるとはいえいざというとき助けられるアイテムなのです。ティッシュとハンカチは必ず持参する。テスト本番に強くなる30の方法。その24。模擬試験の受験料は自分の財布から出す。模擬試験を受けるとき受験料は誰が出していますか。学生ですからほとんどの場合親からお金を出してもらう場合が多いことでしょう。当たり前といえば当たり前です。しかしその当たり前の流れがいつの間にか模擬試験を受けるときのやる気を小さくしている場合があります。親のお金で全て出してもらうとやはり気持ちが緩みます。どうせ自分のお金じゃないし落ちても大丈夫。試験を受ける価値が低くなり勉強へのやる気が薄らいでしまいます。試験に向けた独特の緊張感も小さくなります。しかし自分のお金で受ける場合どうでしょうか。自分が一生懸命にアルバイトで貯めたお金で模擬試験の受験料を支払うと試験に向けた気持ちが引き締まります。多少なりとも自分の財布が痛むため金額の元は取ってやろうという気持ちが自然と出てくるようになります。元を取ってやろうという意地が勉強しなければというやる気へと変化します。受験料とはいえ何万円もするものではないはずです。十分にお金に余裕のあるわけではない学生にとって厳しい現実もあるでしょう。お金でやる気を買っていると考えればいい。やる気を出して模擬試験としても効果を十分に発揮するためにも自分のお金で受けることをお勧めします。自分のお金が絡むとやる気を出すのが人間なのです。模擬試験の受験料は自分のお金で払う。テスト本番に強くなる30の方法。その20。集中力を奪われる鉛筆の音。学生時代はいろいろな模擬試験を受けてきました。学校で受ける模擬試験もあれば各予備校が主催する模擬試験も受けたことが何度もあります。試験中は静まり返っていると言いたいところですが残念ながらそうではありません。時と場合によって試験中に気になる音があります。鉛筆の音です。とある模擬試験中のことです。たまたま隣に座っている受験生の鉛筆の音が気になり集中力を乱されたことがありました。静かな教室では鉛筆で文字を書く音がよく聞こえます。カリカリカリカリ。自分が問題文を読んで考えている最中に隣から軽快な鉛筆の音が聞こえると集中力が乱れます。書いている音からして順調そうです。隣の人はスラスラ問題を解いているが順調そうだ。それに比べて自分は不安になったり焦ったりして集中力が奪われます。こうしたことが時々ではなく試験を受けるたびにあります。だからとはいえ試験中に鉛筆の音がうるさいとも言えない。隣の人が鉛筆でスラスラ書く音が軽快で妬んでしまいます。簡単に問題を解いているように感じてしまいます。こういう時はどうすればいいのでしょうか。耳栓をすればいい。意外に知られていませんがほとんどの試験では耳栓が許可されています。たとえ試験官にそれは何だねと疑われても耳栓ですと答えれば許可してくれるはずです。耳栓は威力を発揮します。試験中の鉛筆の音が消え静寂の空間を手に入れることができます。耳栓は高々数百円です。その数百円で集中できる空間と時間を手に入れることができるのです。耳栓をして試験を受ける。テスト本番に強くなる30の方法。その26。模擬試験を受けて上には上がいることを実感する。マラソン競技では他の選手たちと大勢で走ります。普段の練習ではタイムが普通でも本番になると急にタイムを伸ばす選手がいます。自分より速い選手に引っ張られるからです。本番では他の選手たちと生々しく速さを競うことになります。普段の練習では一人で走っていると完全に独走状態になるためどこか気が抜けてしまいます。マイペースもいいですがどこか自分の殻を破れない状況です。しかし他の選手たちがいると一転します。自分より速く走る人に引っ張られ自然と自分のタイムまで良くなります。潜在的な力が発揮されています。競争することで自然と潜在的な力が発揮され本番では信じられないほどタイムが良くなります。競争相手がいるというのは自分がより成長するために必要です。負けるものかと必死になり火事場の馬鹿力を発揮しやすくなります。各種スポーツで練習より本番の方がいい成績を残すのはそうした理由からです。マラソンはスポーツですが勉強にも通ずる部分があります。勉強では個人の学力が鍵を握りますがそこには競争があります。模擬試験を受けてください。模擬試験の結果では偏差値だけでなく自分の順位まで発表されます。自分の位置がはっきり分かると強いショックを受けることでしょう。普段一生懸命に勉強していると十分に頑張っていると思います。しかし順位表を見ると自分より頑張っている人はまだまだたくさんいるということに気づかされます。世の中上には上がいることを思い知らされます。これがいい刺激になります。勉強への原動力になったりやる気を維持したりする効果を生み出します。マラソンのように自分より上の人間に引っ張られながら潜在的な力がさらに発揮されるのです。自分の順位を知ってショックを受ける。テスト本番に強くなる30の方法。その27。当日失敗しないために試験会場までの下見はしておくこと。試験当日というのは相当ストレスがあります。受験への不安はもちろんのこと体調管理への不安、温かい服装選び、将来の不安など多くのストレスを感じる日です。様々なストレスが一度にのしかかるので気分が悪くなったり吐き気を催したりすることもあるでしょう。当日に感じるであろうストレスを事前に一つでもなくしておきたいところです。実は一つ取り除く方法があります。それが試験会場までの下見です。初めて歩く道は誰でも不安を感じます。試験会場までの道のりがはっきり分かっていないとストレスも大きくなります。どの道を通ればいいのか、どのくらい時間がかかるのか、目印となる建物や看板はどこにあるのか、地図の通りに道を歩いていてももしかして違う道を歩いているのではないかと不安になります。今見ている地図は古い地図で目印となる建物や道はすでにないかもしれません。 それを確実に確かめるには、やはり下見が一番です。一度でも行ったことがあれば、どの道を歩いてどのくらい時間がかかるのか具体的に想像できるようになります。目印となる建物や看板もすぐ見つけることができます。事実、私の場合、下見のおかげで助けられたことがあります。とある模擬試験を受けるとき、前日に試験会場を下見に行ったことがありました。試験当日になって迷子になり、時間に遅れないようにしたかったからです。実はこのとき、会場に行き着くまでかなり時間を使ってしまったことがあります。細い道で入り組んだ道の先に模擬試験会場があり、すぐたどり着けなくて困りました。これはまだ下見だから良かったものの、もし本試験のときならゾッとします。もし建物内にいるならできれば階段の場所やトイレの場所まで確認しておけば完璧です。建物の種類によっては階段やトイレの場所が分かりにくい場合があります。事前に取り除くことができる不安やストレスは事前に取り除いて本番に備えておきましょう。試験会場までの下見をしてストレスや不安を事前に取り除く。テスト本番に強くなる30の方法。その28。我々はまだ諦めていないんですが、試験が始まる前の光景は独特です。2種類のタイプの人を見かけます。試験時間ギリギリまで勉強する人と直前だからこそ勉強しない人です。試験ギリギリまで勉強する人の気持ちは言うまでもありませんね。できるだけ長く勉強して少しでもいい点を取りたい意気込みがよく伝わってきます。しかし直前だからとはいえ勉強しないのはもったいないです。まだ勉強時間があります。完全に試験を諦めている場合でもわずかに時間がありますから少しくらい勉強ができるはずです。逆のケースもあります。十分に勉強して余裕を見せている人かもしれません。試験前に余裕を見せて格好つけようとする人に限って本番では滑ります。試験直前とはいえまだ時間があります。我々は格好悪くありません。それはまだ諦めていない熱意です。我々がこうそうすることもあります。たまたま試験前に教科書で読んだことがテストに出るかもしれません。まぐれでも偶然でも運でもいい。試験開始まで3分しかなくても3分でできる勉強もあります。我々が今日しましょう。試験前のほんの数分間にわずかな希望を見出そうとする人はやはり試験でも報われます。最後の最後まで諦めないのです。試験が始まるギリギリまで勉強をする。テスト本番に強くなる30の方法。その29。試験が始まる前から心理的に優位な状況を作り出す方法。試験会場へは試験が始まるギリギリに到着するのはお勧めしません。普段は時間にルーズな人でも試験の宿題は早めに試験会場に到着することです。試験が始まるギリギリに到着するとどうなるでしょうか。トイレに行きたくても行く時間がなくなります。トイレを我慢しながらの試験ほど集中できない状況はありません。テスト中にお漏らしするわけにもいきません。呼吸を整えたり汗を拭く時間もなかったりします。呼吸が荒くて試験に集中できなかったり、汗で問題用紙がヨレヨレになったりするのは嫌です。またギリギリで到着したという心理的な余韻が残り試験に集中しにくくなってしまうでしょう。できる限り余裕を持って到着しておくようにしましょう。たとえ悪天候や人身事故などで電車やバスが遅れていたとしても最悪の状況を避けることができます。さあここまではすでに皆さんもご存知の内容でしょう。実は早めに到着する理由がもう一つあります。これこそ真の理由です。優越感を得るためです。早めに到着しているという行為そのものが実はすでに他の人より優位な状態です。早く到着し早く準備ができています。呼吸も十分落ち着いています。他の人より早く行動できている状態は自分は今トップに立っていると心理的な優越感の試験前に作り出せます。余計な不安に振り回されず気持ちよく試験をスタートできることでしょう。試験を始める前に勝負がついています。ギリギリに到着しても問題なく試験を受けられることに変わりはありません。しかし実はすでに試験前に勝負が出来上がっているのです。試験会場には早めに到着しておく。テスト本番に強くなる30の方法。その30。最後の限界ギリギリまで諦めない人が合格する。テレビでニュースを見ていると時折感動的な物語を耳にすることがあります。雪山で遭難した人が奇跡的に救助されるという話。登山で足を怪我して動けなくなったところ、たまたま通りかかった人に助けられた話。嵐で大破した船から放り出され海をさまよった人が自力で陸まで泳いで助かるという話。誰もが死を覚悟した絶望的な窮地から奇跡的に生還するなどの内容です。絶望的な窮地から助かった人に話を聞くと必ず次のような言葉が返ってきます。最後まで諦めなかった。ありきたりの言葉です。しかし感慨深い響きがあります。窮地から生還した人の言葉だからこそ強い力が感じられます。最後まで望みを捨てなかったから長く生き延びることができ命が助かった。我が泣きでさえも人生を変える力になります。まだ時間はある。ギリギリまで希望は捨てない。死ぬまで望みを捨てない。これに勝る命綱はありません。最後に人を救うのは実は精神力なのかもしれません。これは窮地に陥った人だけに通じる話ではありません。テストでも同じです。テスト中にも最後まで諦めないことです。難しい問題があってこんなの分かるはずがないと思えばそこで終わります。しかし時間が残っている限り何か糸口があるのではないかと考えます。これまで勉強した知識を総動員して様々な角度から考え試行錯誤します。突然思わぬ突破口がパッとひらめき正解に結びつくこともあるでしょう。一生懸命に考えるからこそそういうチャンスにも恵まれます。そういう精神力を持つことです。時間がある限り諦めないということです。窮地から奇跡的な生還を果たした人のように諦めない人が感動的な奇跡を達成できるのです。時間が残っている限り最後の最後まで何も諦めないようにする。テスト本番に強くなる30の方法。まとめ。その1。試験当日の朝はいつも通りの朝食メニューにする。その2。問題用紙が配られている間大きな深呼吸をする。その3。テスト本番の時こそ使い古した鉛筆と消しゴムを使う。その4。いきなり問題を解き始めるのではなくまず試験全体の把握をしてから問題を取り組む。その5。行き詰まった時窓の外の風景を眺める。その6。問題順ではなく確実に解ける問題から始める。その7。数学問題では間違えたプロセスを残す。その8。綺麗な字を書こうと神経質になりすぎないようにする。その9。1セットの勉強時間は試験と同じ程度に設定する。その10。模擬試験を受けた直後に復習する。その11。完全にわからない4択問題が出た時は3番目を選ぶ。その12。わからない問題が出た時にどうするかをあらかじめ考えておく。その13。試験後の休み時間は友人と答え合わせではなく次の試験勉強をする。その14。試験ができなかった言い訳を睡眠不足のせいにしないようにする。その15。空欄になっているところは全て埋めるという意識を持つ。その16。部分点がもらえる問題で悪なきをする。その17。見直しは解ける問題が確実に回答できていることを見直す。その18。問題用紙に書き込みを入れる。その19。あらかじめ過去問や模擬試験を受けて慣れておく。その20。どんなにわからない問題が出てもとにかく空白は埋めるようにする。その21。知らない会話でも何か返事をする。その22。普段は夜型の人でも試験日前には朝型に戻す。その23。ティッシュとハンカチは必ず持参する。その24。模擬試験の受験料は自分のお金で払う。その25。耳栓をして試験を受ける。その26。自分の準備を知ってショックを受ける。その27。試験会場までの下見をしてストレスや不安を事前に取り除く。その28。試験が始まるギリギリまで勉強をする。その29。試験会場には早めに到着しておく。その30。時間が残っている限り最後の最後まで何も諦めないようにする。